浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジファシックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた楽曲とか出会った人たちのいろんなエピソードをお話したいと思います。前回までは海外の音楽出版についてお話してきましたけど、今回は日本の音楽出版黎明期についてその歴史をたどりながらお話ししたいと思います。アメリカヨーロッパは全部そうなんですけど、まず音楽ビジネスの最初は音楽出版社でした。要するにレコード会社より先に音楽出版社が登場してたわけです。だけど日本の場合はまずレコード会社から先に誕生して、それから音楽出版社という形になってるんで、ちょっと欧米とは形が違っているわけです。日本のレコード会社はまずレコード会社として仕事をしていくために曲を作らなきゃいけないわけですけど、音楽出版社はないわけです。ですから自社で有能な作詞家作曲家を探してきて、自分のところで給料を払って専属作家として彼らの作る楽曲の権利をレコード会社が習得するという形でやってきました。ですからあるアーティストの楽曲を他のアーティストがカバーするというようなことが一般的に行われてますけど、戦前あるいは戦後あるところまでですね、アーティストの歌う楽曲はそのアーティストのものだという感じで、他の人がその曲をカバーするなんていうことがほとんど行われてませんでした。そういう意味では作詞家作曲家にとっては一番最初のアーティストで大きくヒットさせる以外に収入を大きくするということはなかったわけで、まあもちろん今ほどいろんな形で権利が行使されてませんでしたから一概には言えないんですけど、いずれにせよ音楽著作権の権利っていうのは作詞作曲家を要しているレコード会社が持つというのが一般的でした。日本のですね、音楽著作権の状況が大きく変わったのは昭和6年1931年です。1931年に日本の著作権法が変わりまして、日本の著作権法では外国の曲の保護はまあしなくていいというか、当然日本の曲も海外では保護されない代わりに海外の曲も日本では保護しないという形だったんですけど、まあ、昭和6年ぐらいにですね、だんだん国力もついてきて世界的な条約に入らなきゃっていうんで、1931年日本の著作権法をですね変えて海外の曲も保護しますということを決めたわけです。海外の曲を保護するということは、日本で使われたらそれまで使用料を払わなくてよかったものが払うことになるわけです。日本からお金が欲しいなと思ってた海外の権利者はですね、あ、ようやっと日本も払うようになったのかと、じゃあ日本から印税を取り立てる誰かそういう機関とか代理人をいないかっていうんで、欧米のですね演奏権団体あるいは録音権団体はですね、日本政府にこういうことで法律が変わったんでどっかの機関で権利を管理してくれるとかありませんかと、いうことを言ったんですけど、その日本政府としてはですね、こんなの下手に OK しちゃうと今後何言われるか分かんないから黙っとこうと、いやいや、そんな適当な人はいませんっていう返事をしたわけです。欧米の権利者団体はですね、誰かいないかっていうんで探したら、ウィルヘルム・プラーゲっていうですね、弁護士の資格を持ってるドイツ人で日本の大学でドイツ語を教えてる人がいて、その人がいいだろうっていうんでプラーゲに我々の代理人として日本の使用者から著作権使用料を集めてくれということで、イギリス、フランス、イタリア、オーストリア、そのあたりの演奏権団体、それからビームっていう録音権団体があって、まあ、これ大体ヨーロッパのレコード会社なんか全部そこに加盟してたんですけど、ビームっていう録音権団体と5つぐらいの国の演奏権団体がウィルヘルム・プラーゲを代理人にするということで彼を代理人したわけです。プラーゲはですね、じゃあこれ大体いくらぐらいあなたたちの国では取ってるんですか、でいくらぐらい日本で要求すればいいんですかっていうのをそれぞれ聞いたらですね、まあこんなような値段でやってるっていうんでですね、まずまあ一番大きな音楽の使用者である NHK に行ったわけです。 で1分間20円払ってくださいと、1曲3分20円払ってくださいという、まあ、申し入れをしたわけです。当時のですねおまわりさんの主任給が45円だったそうです。その半分をですね3分の曲に払わなきゃいけないっていうんで、冗談じゃないとこんな額は払ってません。要するに、まあ、それまで外国の音楽に関しては今まで一銭も払ってなかったわけですから。で、日本の童謡作家とか普通の曲の作家にですね、年間で1900円ぐらいしか払ってないところをですね月1000円払えみたいなことで、月1000円ったら1万2000円で NHK びっくりしちゃってですね、最初ともかくこれまでの分と今年と来年の分っていうんで一時的に話をつけたんですけど、すぐプラ上げはじゃあそれ以降をこのぐらいの値段にしてくださいっていうんで、とんでもない値段をまた言ってきたんで、 NHK としてはですね1933年に一度洋楽の放送をやめたわけです。要するにそのプラハゲの言ってる通り払ってたら冗談じゃないと、でここはもう印税払わなくていいように洋楽の放送を取りやめました。そうしたらもうすぐ聴衆者からですね、なんで洋楽がかかんないんだと、聞いてても面白くないぞっていう文句が来て、これはもうやっぱりかけないってわけにいかないと、でやっぱりもう一回プラハゲと話をしようっていうんで、結局1934年に月額1000円でお礼をつけたわけです。著作権を扱ってたのも NHK の担当してたのも内務省っていう役所でした。まあ、あの今の総務省と文科省と警察庁かな、なんかも一緒になったような役所だったんですけど、内務省でですねこれプラハゲをなんとかしないとNHK としても手足縛られてどうしようもないぞというんで、何か方法はないかというんで、その NHK 担当のお役人の方が多分同じ内務省の著作権担当のお役人に何か方法はないかっていうことを相談したんだと思います。そしたらですね著作権担当のお役人がですね、じゃあこれはもう生演奏は仕方がないと、生演奏に関してはプラハゲの言う通りお金を払おうと、でも一番数の多いレコードの演奏に関しては出所を明示すれば使用料を払わなくていいっていう法律を作ろうよと言って、そういう法律を作ってしまったわけです。これは本当はベルヌ条約っていう著作権の国際協定に違反するんじゃないかっていう声も当時でも起きてたらしいんですけど、まあ、いずれにせよ背に腹は変えられないっていうか、ともかく NHK を救わなきゃっていうんで出所を明示すれば使用料を払わなくていいっていう法律を作って、ですから日本ではプラハゲの管理する洋楽だけじゃなくて邦楽にも全部適用されたんですけど、レコード会社作詞作曲家には政府の方が、あなたたちラジオでかかることで宣伝になるんだから使用料が発生しなくてもちゃんと売り上げでカバーできるからいいじゃないですかっていうようなことを言って説得して、そういう新しい法律を作ってしまったわけです。プラハゲとしてはしょうがないなというんで、まあ、その生演奏の使用料、あとはまあそれ以外 NHK 以外の劇場ですとか、あるいはコンサートの使用料を徴収するということをやってたんですけど、次にプラハゲはですね日本の作家を巻き込まなきゃっていうのを考えて、音楽作家出版社協会っていう団体を作ってですね、そこで日本の作家の海外の著作権使用料を集めますということで、山田耕作さんっていう大変有名な作曲家いらっしゃいますけど、山田耕作さんはまあドイツで留学なんかされて勉強されてたんで、ドイツの放送局なんかでも作品が演奏されてるというんで、山田耕作さんと契約して使用料を集めて山田耕作さんに渡したら、山田耕作さんとしてみたら日本の使用料からするととんでもなく大きな金額だったんで、えプラハゲってなんかいろいろ悪く言われてるけど意外とそんなに悪いやつじゃないんじゃないかなっていう感情を持ったわけです。そのことをですね内務省のお役人なんかは、これはまずいと、山田耕作さんみたいにどんどん自分の権利をプラハゲに預けて、プラハゲが日本の作家の著作権の管理までするようになったらどんなことになるか分かんないぞと言うんで、プラハゲの活動をなんとか制限しなきゃいけないっていうんで、1933年に出所を明示すればレコードはタダでかけられるという法律を作ったのに続いてですね、37年にプラハゲが 第日本音楽作家出版社協会っていうのを作ったのに対して、内務省からですね、いろんな日本の作家に、あなたたち自分たちの著作権を外人に管理されるなんてのはおかしいでしょうと、作家の権利は日本人で管理すべきでしょうっていうんで、内務省がいろいろ作家に声かけて、大日本音楽著作権協会、まあ、今のジャスラックの前身ですけど、要するにそのジャスラックを作ったわけです、ね、作ってなおかつそれと同時にですね、仲介業務法っていう法律を作りました。でその仲介業務法というのはどういうことかっていうと、著作権の使用料の許諾徴収に関しては主務大臣の許可が必要だと、要するに著作権使用料の許諾徴収業務をしたいと思う人は主務大臣に申し入れをして OK が出たところだけがそういう仕事ができますよと、内務省が主導して作った第二音楽著作権協会にすぐ許諾を出して、それで当然プラーゲも大日本音楽作家出版社協会としてアプライしたんですけど、あなたのところはダメですと言われて、彼は結局作家出版社協会の業務を諦めざるを得なかったわけです。これで1939年に仲介業務法ができて、プラーゲの手足は縛られた形になったわけですけど、まあ、そうこうするうちに2年後の41年に太平洋戦争が始まって、著作権どころじゃないっていう状況になってしまったんですけど、この時にもしプラーゲがもうちょっと日本側と協議するっていう形を取るか、あるいは日本サイドで、あ、欧米ではこうなんだなということを前提に、だったらプラーゲさんこうしましょうっていうことで話をしてたら、もっと違ってたんじゃないかなっていう感じはあるんですけど、いずれにせよそのプラーゲと日本政府との間のギクシャクした関係で、日本の著作権ビジネスっていうのはちょっと停滞した感じがあります。今回は日本の音楽出版黎明期について、その歴史をたどりながらお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。
浅妻一郎、高鳴る心の歌、マイジュークボックス。次回もお楽しみに。